2026年1月22日木曜日、時刻は午前8時24分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接、その基礎概念第1章を読んでおりますが、講義は前回に続いてこうつながっていきます。そもそも専門家がその専門領域の品物を売買する人間になったら、暴露、牛や馬を売買する人、暴露とか骨董屋とかプロギャンブラーとか言われても仕方がない。専門家というものはある領域には人並み以上の理解を持っているものだから、一般人が専門家を相手にするときには特別な形の不利が生じるからだ。鑑定家が自分の専門領域の品物を売買すれば、一般人は怖がって寄りつかないし、疑惑の目で見られる。熟練も品物と同じである。一般の人は社会の定義するところによって正確な情報と知識と熟練を示す人であることを専門家に期待する。このサービスの代償にもらう報酬以外には商工業社会と無関係であってほしいのである。このことは精神科医には特に厳しく言わなければならない。精神科医は誰でも尻込みするほどの特別複雑な領域で働いているから、自分は偉い精神科医だといううぬぼれをずっと持ち続けているやつはめったにいるまい。専門家というものに対する社会的定義を精神科医に当てはめて考えてみるとおかしなことになる。精神科医は対人関係、人格障害など専門家的な知識を持っているというだけの専門家である。だから売ろうにも品物がない。対人関係の中から生まれる満足が売れるかね。また精神科医とは患者の目に威信のある人と移ろうとか偉く見えようという目的を追求しない人種であるべきだ。まして患者を踏み台にしてはだ。社会の定義するところによって精神科医は患者が友達だからと言って物をくれようとしても目もくれないことが誰の目にも明らかな人になりなさい。また自分の威信や社会的重要性を向上させる手伝いを患者がしようと言ってもきっぱり断る人間になりなさい。これはタブーである。精神科医が対人関係の日用品を売買することはタブーである。このところを精神科医がよく自覚してくれさえしたら、疑り深い人たちでも精神科医とは付き合えるぞ、自分が他の人と起こしている問題を精神科医にならコミュニケートしても大丈夫だぞと思うようになってくれるものだ。そういう場合が結構増えてくる。だから精神科医というものは専門家の役割のこの面をきっぱりと意識するべきである。自分の情報と知識の中に人を導き入れることが専門家たる精神科医のそもそもの役割である。それは波のものよりもはる かにピシッと決まっている正確な情報知識でなければならない。自分の知り得たところのものを自分が個人的に満足を得るために使ったり、患者を踏み台にして自分の威信や評判を向上しようと図ってはならない。社会は、精神科医にはそういうことはエストッペルされているのだぞ。エストッペル、前言を翻してはならないことという態度をとっている。もう一度、社会は、精神科医にはそういうことはエストッペルされているのだぞという態度をとっている。このことをちゃんと自覚してさえおれば、専門家と依頼者関係の基礎固めは速やかに、また結構楽にやれるものである。とここまでにしましょうかね。ここで文章が切れてますので、まあ最後のところでしょうか。読みがいまいちなんですけれど、最後のところ、自分の知り得たところのものを自分が個人的に満足を得るために使ったり、患者、依頼者を踏み台にして自分の威信や評判を向上しようと図ってはならない。社会は、精神科医にはそういうことはエストッペルされているのだぞという態度をとっている。このことをちゃんと自覚してさえおれば、専門家と依頼者関係の基礎固めは速やかに、また結構楽にやれるものである、となっておりますね。このところの、とにかくその熟練という、まあ、その専門知ってるだけであるというで、こう言い切るっていうのがすごいんですけれども、ですから中井先生が本の中でも書いてられましたけど、精神医療 を高いものに、要するにお金の高いものに測っては決してならないという、ですからビジネスにしてしまってはならないということですよね。ここの商工業社会、まあ、ビジネスではあるんだけれども、商工社会とは無縁である。それ、自分 の利益を優先してはならないと言いますかね。言わんとすることはよくわかりますね。まあ、専門家にとっても、特に現代においてはそれがジレンマになるわけですけどね。自分のためにコンサルする人が、ね、いますからね。もう自分の利益を優先して、ですから自分の答えを相手に押し付けるというか、相手からこう答えを引き出さないといけないのに、そのこちらの答えを押し付けてしまうという、でその一つパターン化されたものでそう行ってしまう、コンサルを行ってしまうということは、多分ではなくって、戒めなければならないということでしょうね。といったところで、時刻が午前8時33分を過ぎたところです。以上です。